新党日本ウェブラジオへようこそお越しくださいました。代表の田中康雄です。
副代表の有田芳生です。
私と新党日本は総選挙の時にもですね、日本開国宣言、他党でマニフェストと呼んでいる中、サンダーバード隊ということを書いたんですが、改めて今回そのスマトラの大地震で、さらにその被害の拡大が判明するかもしれませんが、多くの方が亡くなられた、あるいはそれに先駆けて南太平洋で津波が起きてですね、ここでも多くの方が亡くなられたと、やはりこうした時にその日本がいち早くですね、その鉄砲を持って駆けつけるのではなく、まさに人のためにですね、駆けつけるサンダーバード隊という構想はぜひとも早期に実現すべきだなということを思いますね。
日本の官僚制の批判というのは、田中代表もずっとやってきたわけだけども、長野の知事時代から、はい、でやはり日本のこれ事件も事故もそうなんだけども、何かことが起こらないと何か新しい取り組みをしないっていう、ものすごく良くない体質をずっと引きずってると思うんですよね。ですから今回の大地震大津波についても、それが起きた時にどのように行動していくのかっていうのは、的確に迅速にやらなければいけないにもかかわらず、そういう体制がないっていうところが、これは大地震大津波の問題だけではなく、その日本の官僚制そのものの大問題として残ってるなというふうに思うんですけどね。
つまりボランティア的精神というのは真っ先に書きつけて、そしてそこの人たちが自力で行けるようになったら、真っ先にというのではなく速やかにですね、その人たちに任せるということが大事なのに、今まで日本は最初のことをペルーで大地震が起きた時もたった1300万円分の毛布と医薬品をですね、それもマイアミにある備蓄基地から送っただけで、後から ODA と呼ばれるですね、非常に不透明な形で地元に公共事業復興しますと、逆じゃないかなという、気がしますね。
関東にも大きな震災が来るということを政府自らが研究機関を作って検討して、そして予測まで行っていて、そしてしかもその時の被害総額は212兆円だみたいなことは出してるんだけども、そんなに予測をしてそれだけ被害が出るっていうんだったら、その212兆円全部とは言わないまでも、事前にそういうことを防ぐようなですね、対策を取るのがもう当たり前の話だと思うんだけど、そこはもう宙返りしてしまってる、これも官僚体質だというふうに思うんですよね。だから憲法に基づいてサンダーバード隊というようなものを作っていくっていうのも、それは事態が起きてからどうするかじゃなくて、事態が起こる前にどういうものを作るかっていう、そういう発想をそれこそ変えなければいけないという意味においても、明治以来の官僚体制の遅れっていうものが、現代まで続いていってしまってるんだなというふうに思うんですけどね。
と同時にですね、もう一点ちょっと観点が変わるかもしれませんが、国家公務員の、天下りをやめよう、国家公務員、しかしそのキャリアと呼ばれる人だけじゃなくて、ノンキャリと呼ばれる人たちのですね、いろんな就職の問題もですね、あるいは地方公務員のことに関しては、現在の民主党はあまりその積極的にはですね、天下りのところ言わないと。私は長野時代にその外郭団体の統廃合ということを小倉正夫さんを起用して行ったわけですけどね、こういう格論になると皆さん反対されると、ダムもヤンバダム、壁川ダムをどうするのかという2つのダムを象徴的に最初から言ってますけども、実は長野県のみならず、山形県でも香川県でも、長崎県でもですね、あるいは熊本県でも、実は川辺川ダムをやめましょうと言ってる熊本県知事もですね、地元のその県のダムに関しては、国は引き続きお金を補助事業で出してくれと、ダムは進めんだと、そして地元の民主党の方々もこの県営ダムは是が非でもと言ってるんですね。やはりこういったところをどうするのか、もっと言えばそのせっかく国連の演説で 25% の削減という大変な目標を掲げたならば、やはり今こそじゃあそれを実現するためにどういうふうにしていくのか、同時にその人々はきちんと働いてこそですね、社会貢献できるんで、どういう場で雇用を設けていくのかということを分かりやすくプレゼンテーションでですね、ある意味ではアルゴア の不都合な真実の映像と同じような具合でですね、パワーポイントでもですね、示すということがやはり今政治に必要かなという気がしますね。
CO2 25% 削減というのを鳩山イニシアチブで出したというのは、これは国際政治の中で日本が大きな力を発揮するものであって、でマスコミがなかなかきっちり報道してない一つの問題は、日本だけが独自にやるんじゃなくて、アメリカも中国もその方向に向いていったとき、日本では 25% 削減するんだと。じゃあそこから格論が必要なわけで ね、だから今麻生政権の時に 25% 削減したら、国民一人当たり1年間に 家族ですか、あの36万円の負担になるっていうんだけども、やっぱりそういう不安を持ってる状況の下でこのようにすればできるんだっていうことを示していかなければいけないですね。
と同時に、じゃあ地域の雇用はどうなるんだ、景気はどうなるんだという意見がありますから、私が雑談を出した時にも逆に東京に8割お金が行くよりもですね、その分のお金をきちんと森林整備をどのくらいする、護岸の補修をどのくらいする、あるいは福祉にこう使うという形でどのくらい雇用が増えると、今までまあ産業連環表というのがあって、これはもう重工長大大量生産大量消費の時代の産業連環表なんですね。しかしその中においてもですね、良い意味で質を高めるという中でこうやって雇用が生まれるというのは示せるはずですから、やはりそのあたりを示さないと、皆さんは世の中が良くなってほしいんだけども、実際に景気がまた二番底だというと不安を感じますのでね、と同時にやはりその正義なき改革であるならば、国だけでなくて地方もどう変えるのか、地方は分権だから地方のことは地方の方が決めてください、公務員のこともというのでは、なかなかこれは多くの方はですね、果たしてどうなるのかなと思われるかもしれませんね。
だから産業連環表の中にもかつてはその医療なども入ってたわけですから、はい、まあ、そう考えると先見性のないことをやってしまったのが官僚であって、うん、ね、やっぱり産業連環表の中に医療とか福祉とかをね、うん、きっちり位置づけるということを含めて考えていけば、うん、ね、まあ、今代表の話にあったように、もう今の時代にあった新しいこう連環表産業っていうものを作っていかなきゃいけないわけですからね。だから産業構造をどのように変えていくのかということを含めて、まあ、大きな課題を抱えていると思いますね。そういう意味では各政党が、我々が日本開国宣言をやったように、この社会ビジョンみたいなものを示してない、そういうところに大きな日本の政治の遅れがあるというふうに思ってるんですけどね。
おっしゃる通りだと思います。というか、まあ、我々は実際に、まあ、マニフェスト2009の中で日本開国宣言でかなり具体的にですね示しているかと思います。我々より大きな人員を要する政党もですね、より具体的にそうしたことを示すことが皆さんの不安を希望に変えることかなというふうに思います。また皆様もですね、新党日本のホームページ様々なところをご覧いただいて、ご意見やご質問があればぜひご遠慮なくお寄せいただきたいと思います。ということで今週の新党日本ウェブラジオは、スマトラ沖での地震の話から始まってですね、信じられる日本を作るためにはどうするのかということを副代表と一緒にお話をしました。それでは。